スン
休みの間を音声放送。
こんにちは。
こんにちは。
いやー、ついにこの日が来ました。
ん？
ねえ、ずっと待ってたんですけど、やっと、
うん、
やっとですよ、本当に。
はあ、
マンスンパーカー値下げセール、ありがとうございます。
あー、そうですね。
いやー、もう、
はいはいはいはい、
まあ、今ね、もう本当今なってますんで、
まあ、そうですね。ただまだ一般販売がまだかな、ギリまだかなって感じですかね。
あ、そう、新商品のね、一般販売はまだだけど、あのセールはもうなってます。
あ、そっかそっかそっか。
そうなんです。もうなってるんですよ。それはなぜかというと、うん、いっぱいあるから在庫が。
いや、そんなことないですよ。これマジで、あの、
あるからね、
なんかね、マンスンさんのパーカー、うん、売れ残ってるねって話してからね、
うん、
やっぱみんな同情でじわじわじわじわ売れてるんですよね、これ。これマジで。
いや、本当にね、本当に、これいつよ、出たの。
いや、2年ぐらい前ですか。
もう2年ぐらい前か。1年半とか2年かな。
まあまあまあ、そうね。
ね、俺はもうずっと安くしてくれ、安くしてくれと言い続けて、やっとね、30% オフになったんで。
いやー、やっぱこればっかり、やっぱちょっとね、マンスンさんが安い人間だと思われるから、下げたくなかったんですけどね。
いやー、もう毎回やっぱこの、モコロストアに行くたんびに、これがね、売れ残ってるって、俺がもう、毎晩枕を濡らしてさ、シクシクシクシク。
長かったな、枕濡らす期間。
長かった。もう枕びちょびちょよ、もう。濡れすぎて。
いやいやいやいや。いいんですから。いつでも商品が買えるぐらいの方が。
まあね、まあね。それとあと、まあ普通だと物もね、いいからね。
あ、そうそう。
裏起毛でしっかりあったかいパーカーなんで、ね。
そうそう。一応ね、こう、我々って言っていいのかな、まあ物販担当の人はね、うん、薄いパーカーが嫌いなんで、
そうそうそうそう、
なぜかパーカーの厚さだけにこだわるっていうのがねあるんで、うん、いやでもね、新商品もそろそろ出ますし、
そうですね、
いいんじゃないですかね、なんかいい感じですね。
そう、あれ、そう、この間まで、ちょっと、ほかほかおにぎりクラブの方の会員の方限定で先行発売して、一般が1月の25日かな、
25ですね、
に販売するんですけどね、うん、まあ、その今回もかなりね、いい商品いっぱいありますよ。
うん、まず同人誌ね、
やっぱりね、そう、同人誌、
うん、
同人誌ね、180ページあって、紙もいいやつ使って、
うん、そうそう、ちゃんとね、背表紙があるというか、中閉じのやつじゃないですからね、
薄い本じゃないです、普通に厚い本になったんでね。
そうですね、で書いてもらってる人もね、まあまあ豪華ですし、
そ
う、うん、
そう、紙、本当にあの表紙の紙はね、あのマーメイドスノーホワイト 153K 使ってるんで。
マーメイドスノーホワイト、
さらにそれにマット PP 加工してますんでね。
マーメイドスノーホワイトって
っていう紙を使って、で、本来それはもう結構もうね、あの、なんていうの、ザラッとしたというかマットな感じなのよ、
元から。はいはいはい、
さらにそこにそのマット加工をするというこだわり、
はあ、ピンとこないですね。
それによってちょっとね、いい手触りというかね、まあまあ、ちょっと変わった感じになって、
確かに僕も実際ね、物を触れましたけど、
うん、
いや、確かに質感かなりね、こうツルツルのやつじゃなくて、なんかね、そうそうそう、割とこういい感じですよね。
うん、なんかこう本棚にこう置いときたくなるようなものを目指したんで。
あら、いいですね。
これはね、ぜひぜひ買ってくださいとしか言えませんが、はい、ください。
マンスンパーカーもね、
スーパーカーついでにね、
うん、
2着3着買って、やっぱり近所にもね配って、
うん、マンスンパーカーでもマジで出来いいんでね、出来というか、あの、うん、なんというかこう使用に耐えうると思ってるんですね、僕は。
そうそうそう、最近さ、なんか結構俺もよくわかんねえんだけど、かまどがすごい着てんのよ、普通に私服で。
かまどさん着てますね、
うん、あとこの間、うん、あとそう、まっちゃんも、そうそう、あのね、そう、松岡ってうちの社員も着てて、
そうそうそう、
なんかね、恥ずかしいのよ俺。俺のパーカー着てる人が近くで仕事してるって思うとさ、恥ずかしくて。
確かに、だって 同僚だもんっていうね。
そう
同僚の服着てる人たちってちょっと異常かもしれない。
気持ち悪いでしょ。本当普通に考える
となんか怖いわ。よくよく考えるとこの構図何も別にそれなんか受け狙いとかなんか逆に着てきたとかじゃなくて、うん、普通に着てきてるんですよね。
普通に普段使いしてるのそう
私服として着てるからいやあれでもすごくないですか。あんまりおもくろグッズはめちゃめちゃ着てる人ってそんないないですけど、
うん、
ね、僕も一着持ってますしね。マンスンさんのパーカ
ー確かに。でも休みの方着てるとこ見たことないような。
どっちなんですか。着てほしいんですか。着てほしくないんですか。どっちなのか分かんないけど、まあね、そういうわけで、まあ物販、うん、新しいグッズもね、もうちょいで出ますんで、ね、皆さんぜひ、
うん、
はい、あのお買い求めをお願いいたします。
してください。お願いします。
あの疑問に思ってることがあって、
うん、どうした？
葬式ってあるじゃないですか。
あるね。
あの葬式で霊柩車あるじゃないですか。
はい、最後の、まあ、お別れみたいな感じで、
そうそう、
あるね。
で霊柩車で出棺の時に、うん、霊柩車をこう、まあ、ちょっと見送るみたいなターンがあるじゃないですか。
あるうん、
あそこで霊柩車がこうクラクションを長く鳴らすっていう、
ああるそう、鳴らしながら出ていくよね、なんかブ
ー、そうそうそうそう、まああれはああいうルールがあるじゃないですか。
うん、うん、
あれっておかしくないですかっていうことちょっと思って。
なんでよ、別にいいんじゃない、なんかクラクション鳴らして出ていくよっていうこと言ってさ
まず一つは意図が分かんないっていうのはありますよね。
うん、
あの車の正しい使い方じゃないじゃないですか。やっぱあれ危険だよっていう。
あれってね、そう、しかもなんかあれってさ、本来は危険じゃない時押したら違反なんでしょ。
あ、そうそう、ダメと、ありがとうとかで、まあ、鳴らしたりする、うん、コミュニケーションとして鳴らしたりする人もいますけど、基本的にはやっぱその危険だよっていう時に、うん、
はいはいはい、
鳴らすもんじゃないですか。
うん、
でそのだからファーって鳴らす意図もあんまり意味が分かんないし、
うん、
あとこれが一番問題だと思うんですけど、
うん、
これやりだしたやつ何っていう思ってるんですよ。その
例えば車がなかった頃、
そうそうなんですよ。車が日本に入ってきたのが、
うん、
まあ、言ったって多分100年くらいの歴史ですわ。
ね、まあ、今のようなね形式の車になったってどのぐらいなのかな。
そうで、さらに そこから霊柩車っていうものが生まれるまでもうちょっとスパンがあったと思うんですよ。
うん、
まあ、逆に今ちょっと霊柩車は下火らしいんですけど、
うん、
まあでもその霊柩車ってものが日本に定着してから、まあ歴史は浅めだと思うんですよね、言って。
まあそうね、めちゃめちゃ昔からあったわけじゃないもんね。そうそう、車という技術が発達して生まれたものだ
から。そうそう、でどっかのタイミングで、うん、なんか霊柩車というものが葬式にこう参加してきたんですよ。
はいはいはい、
でそこで誰かがきっとファーって鳴らしたんですよね
うん、
でそれ周り見てたやつみんながやっぱり、あ、ファーって鳴らすんだと思って、俺もやろうって思ってファーってなってって、なんかそういうことになってると思うんですけど、なんかこれ何っていうか、最初に鳴らしたやつ何っていう、決まりなんてないわけじゃないですか。
結構その、まあそうね、
新しい文化なんだから。
はいはいはいはい、
だからどっかのタイミングで誰かがやったはずなんですよ。
あ、でもなんかその霊柩車の前ってさ、まあ、例えばなんかその馬車とかでさあったのかな、そのお別れするみたいな、あの形式のものは。
あ、もし
か
し
でそこでなんかそのクラクションじゃなくて、うん、当時はなんかまあ笛なり何かをずっと吹きながら出てってたみたいなのもあったのかな。
なるほどね、まあ確かに棺結構重いんで馬車で運ぶってこともまあまあまあ、
うん、
ありますよね。なんかの代わりにクラクションを使ったみたいな。
使った。
はあ、なるほどね。まあ確かにそれはちょっと納得感のあるあれですけど、うん、まあでもそもそもこういうこと言い出したら、まあ、全部 全部になっちゃうんですけどね。
まあね、その
そう
そう、なんでそうするのかっていうのはまあ
そうそうそう、なんか全部冗談みたいなところもやっぱあるじゃないですか。
うん、
だからどっかのタイミングで誰かがあの木魚これ叩いたらよくねって思って叩いた人がいるわけですよね。
あ、確かに。ただね、こう経を読むよりもあれでこうリズムを取った方が、
そうそうそう、
まあ言いやすいし、
まあ、それもね我々は何の違和感もないですし、うん、歴史もあるんでまあ、うん、あれですけど、でも一番最初にやられた人ってえって思わなかったんですかね、うん、なんかじいちゃん死んだけどなんか叩いてないですかあの人っていう。
確かに、なんで死んだのにこんなリズム刻むの
そうそう、なんかあれ何みたいな、
うん、
全部そうだと思うんですよね。線香とかも葬式とかけど形式的なものの全てって、うん、
確かに。それこそね、その証拠お証拠さ、 あれこそ本当意味わかんないじゃん。そうそうそう、
あれね、
なんでそのなんかちょっとおでこんとこ持ってく、あのさ、しかも3回
ありますね。
何
あのね、あ、森夏目さんの最近 ね漫画でありましたけど、
証拠、うん、嵐出たけど、そうそう、いや本当に何ってのは思う。
そうなんですよね。だからすごいなと思って、世の中、
うん、
世の中のこのルール、そういうことを最近思いました。
それこそさ、まあ結婚式もそうじゃん、なんか、
うん、
なんかまず受付に行ってそこでこうね、ご祝儀を渡してみたいなのから始まり、
うんうんうん、
なんか途中でお色直しとかさ、別にいいじゃん、そんなさ、あんなルール化しなくたって、
まあ、まあ確かにね。まあなんか百歩譲って結婚式ちょっとわかるというか、お色直しとかは、うん、まあその言ったら晴れの舞台、まあ、人生にね、
はいはいはいはい、
一の晴れの舞台なんていろんなこう格好を見せて、
いや何度だってできるよ結婚式
いやいや
限定じゃないよ、
まあ、一応ね、一応その建前上は1回ということになってるんですけど、うん、まあ別に何回やってもいいと思うんですけど、うん、やっぱ晴れの舞台だからいろんな衣装を着て見てほしいとか、それ祝ってほしいみたいな、うんうんうんうん、なんとなくこうロジックが見えてるというか、例えばこのケーキを一緒に切るのもその共同作業みたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
初めて共同作業しますよみたいな、
うん、
夫婦だからこれから仲良くねみたいな、わかるわかる、それはわかるですけど、クラクションファー木魚ポクポクポクポクってってなんかそのロジックなさすぎないっていうことは思うんですよね。
でもファーがなかったらなんか別に変なのかな。
あ、まあ
どうなんだろう。しかも今ね、そのエンジンもね昔に比べて静かだから、スーってこういなくなってくるとやっぱ寂しいじゃん。
まあまあまあ出るよってことなんでしょうけどね、
うん、
まあ
見てねっていう、最後こっち注目してっていうことなのかな。
まあまあ確かにね、さっきマンスンさんが言った通り、昔は何かしらのねこう音を鳴らして出てったのかもしれないから、うん、まあね、うん、意図があると思うんですけど、まあ、だんだんその形式だけが残っててどんどん形骸化していくっていうかね。
確かに、
まあ、これ別にや、うん、
うん、あのクラクションがなんかたまに変な音のクラクションの車あるじゃん。
え、知らない。
なんかあのプーじゃなくてなんかテテテテテテテテテテテテテ
テ、ゴッドファーザーのメロディ、
なんかああいう風に鳴らせるように改造していく車なんかあるよね。
ありますね。なんかその、うん、まあやんちゃな人というかね、車の改造が好きな人とかね。
ああいうなんかあそこもさ、こういいのかな、選んでなんかそのファーはちょっとなんか個人がちょっとあれだったんでやめてっつったんでこれにしたいんですけどって言ってやってくれるのかな。
ああ、まあ金を積めばやってくれるんですかね、まあ、別にいい法律で決まってるわけじゃないんで
だよね、
まあ、基本的に何やったってその、うん、式場、式場何場、祭場、
祭場
の、まあ、許可が合えれば何でもできると思うんですけどね。だから
最後はそこで瑛太の香水流してくださいって言ったら、
まあそれは多分瑛太本人もやらないと思うけどでもまあ最初にやったやつがやっぱり偉いですから、あそこで一番好きだった曲を流すっていう風にしたら、うん、まあなんかそういう風にやっぱどんどんね歴史がどんどんこう定着させていく、ね、 なんかマンスンさんが死んだ時に、その棺桶の中にいっぱいゼラチン入れてビッタビタにゼリー固めてこう半透明の中の底の方にマンスンさんがいるって状態にしても、
あそれ面白いかも。
でもみんな最初はギョッとするけど、
なんかね、そうね、みんながそうなったらもう、
そうそう、口伝で、だからマンスンさんの知り合いとかが、あこうなってるんだって思ったら、
今の葬式もこうなんだねっつって、
そうそう、やり始めるかもしんない
んだね。いいかも、それゼリーになってその箱の端っこがあの寒天のやつみたいな形になって押し出してさ寒天みたいにチュルって出てきたら面白い
かも。いいかも、死体がニョルニョルって出てきてまあね、そういう疑問でしたわ、はい、別に嫌だとかそういう話じゃないんですけど、何なんだろうなっていうね。
休みの役に自分の葬式何流してほしい、うん、曲
曲、うん、わあこれ問われるなセンスまあでもやっぱあれかな、
うん、
いちごコンプリートかない
ちごコンプリートいいの？あのみんな黒い服着てさ、重い雰囲気の中来た、来て開けたらいちごコンプリートがやってたら全員笑っちゃうと思うけど大丈夫？
いや、いい式、いいじゃん個人が大好きだった曲でお別れしてあげてくださいかわいいなんてそんなこと面白い、
めっちゃ面白いかもそれあの霊柩車も一応コンプリート合わせて、あのクラクション押したいかも。
ああいいですね。ペペペペペペペペペ。あのモバイルスイカって僕使ってるんですけど、
うん、
携帯のスイカ、
うん、
あれってオートチャージにした方がいいんですかねってずっと思ってるんですよね。
ああ別にあれって設定でパッとできんの、オートチャージにするって。
なんか噂によるとクレジットカードによってできたりみたいな、うん、できなかったりみたいな あるらしいんですけど、なんか最初の方やっぱりその、うん、まあ、勝手にオートにするとちょっともう自分の使ってる感覚が分かんないから、
う
ん、
まあそうよね、怖いよね、う
ん、とか思ってたんですけど、まあでも関係ないなと思って、うん、今セーブしてる気持ちもないし普通に、
確かに うん、そんなにね別にバカすかそれで使うわけじゃないもんね。
そうそう、だからマンスンさん
無限になったからといって
オートチャージとかしてます、
うん、いや俺もう全然、だからもうモバイルにもしてないし、だからもう物理のカードにして、でもう毎回チャージしてる。
えなんでモバイルにしないんすか。
いやだってあれさ、要は携帯の充電が切れたらもう一生駅から出れないってことでしょ。
いや一生出れないことなんで、それ駅員さんにこういう事情でって言ったら
いやでもそのじゃあでも電源切れてるからあなたどっか乗ってきたかって分かりませんよね、証明できないですよね。
いやなんか調べられる術があるでしょうきっと。
いやないよ、出れないよ。
でもなんだってその場で充電してくれるんじゃないですか。
いやそんなことない、もうそれが怖すぎてさ、とにかくその乗って途中で充電切れたらどうしようっていう怖さがもう常に勝ってる。だからもう絶対にカードで行こうと思って。
はあ。じゃあ毎回駅のあそこで充電というか、ね、チャージしてるんですか。
あそうそうそうそう、今まではあの本当にね使い始めた頃はね2000円を毎回チャージしてて、うん、でここ数年で3000円に上げて、
うん、
でさらにここ数ヶ月で5000円まで今上げた、自分の中の限度、
はあ、知らねえ
5000円まではいいよ、入れていいよって言ってる俺が、
うん、いや知らんけど、そもそもやっぱカード使ってるのがやっぱりな、いやまあ分かるっすけどね、理屈はいい、
うん、
僕も結構ギリギリで、ああもう充電 3% しかないけど乗っちゃったなって時ありますけど、
うん、
まあ、
嫌じゃないその時、なんかどうしようどうしようどうしようと思っちゃって。
ああでも言えばいいかなって思いますけどね、切れちゃったんすけどって。
うん、あじゃあもう出られないですよって言
われたら、そしたらもうターミナルと同じでしょ住むしかない、
暮らすの
そこに暮らすしかない あとないしね、今までそんなことなんだかんだ一回も。
まあ、
でも普通の買い物とかどうしてるんですか。僕もそのコンビニとかで払うのも全部スイカでモバイルスイカで払ってるんですけど。
あ、でもまあでもそのペイペイとペイペイが基本として、
はいはいはい、
で確かにパスモで使うこともある。
ああ、なるほどな。
なんか雰囲気で払ってる。
ペイペイやっぱこの還元のやつとか結構いっぱいやってますけど。
そうね。
だるくて。
まあ。だるくはあるけど、
あれペイペイとか、まあ、他のやつもそうですけど、あれってなんであんな意味わかんないことするんですかね。
なんなんだろうね。だからまあ最初とにかくその顧客を獲得したいっていうのはあると思うんだけど、もう複雑すぎない、最近のキャンペーン、
うん、
何をどうすれば参加なのかもよくわかんないし。
わかんないですね。あとその
結局いくら返ってきてるのかわかんないじゃん。
わかんないっす。
得とは言われてるけど、
あとスイカってタッチでいいじゃないですか。
そう、それが楽だよね。
あのバーコード読み込むってどういうこと？なんか
確かに。
なんであんなことしてんですかね。あれってなんか対価してないですか、支払い方法として。
確かにタッチが一番最先端。
そう、カードとかもまだ入れるだけだったりするじゃないですか。
うん、
まあ、カードあんま使わないですけど、
うん、
ペイペイ意味わかんないな。
あ、でもな、パスも、あれもその無限チャージ編にしようかな。パスも、
え、鬼滅の刃みたいに言ってるけど。
あれだってなんかそのもう無限に使えるんでしょ、それにすると。
どういうこと？
なくなることはないわ
け。あ、まあオートチャージだと多分
無限に買い物ができんし、
オートチャージ、まあ、基本そうですけどね。やっぱ一定の額を下回るともう勝手にチャージしてくれるみたいな。
あ、すごい。
いや、まあね、多分僕もしたことないけど、した方がいいんだろうなって、うん、毎回
休みのしたらやばそうじゃない、なんかもう歯止め効かなくなる。
いや、そんなことない。
もう全部、あ、いいっすよいいっすよって俺払いますよ。
そんなバカじゃない。
ピッピッピッピッ、これ全部無限なんで。
だとしたらそいつ結構いいやつ。バカだけどいいやつだろ。
スマホで使うときってさ、
はい、
なんかそのスマホ内の操作っているの、あれ、モバイルスイカにした
とき。いや、何もいらないです。ただもう携帯をタッチするだけ。
あ、そうね。一旦なんか携帯を開いてスイカを選んでとかはいらない
は、ないですね。基本ただカードと同じ。
ないんだ。
カードと同じ
です。同じ、
はい。
そうなん、それだったらいいな。
心変わり早っ。
いや、なんか俺そのペイペイみたいな感じでペイペイもさ、その一回なんかペイペイ開いてそのバーコード表示させて見るみたいな、見せる。
はいはいはいはい、はい、
そういうの必要なのかなと思ってて、一旦そのロックは解除しないとダメなのかな。
いや、もう何の何もなしにただ立ってただけです。
あ、へえ、うん、めっちゃいいじゃん。
そこがいいんですよね、やっぱり。
あ、楽だ
わ、うん。
いや、でも充電切れたらやだな。
両面使いでいけばいいんじゃないですか。
でもあれってさ、今使ってるやつはなんか一旦モバイルに入れちゃうとそれは
使えなくなる。ああ、なんかそんなんだった気がするな。
新しいのをまた発行しないといけない
の。確かにそれはそうだった気がする。
そうだ、俺のパスモの魂が吸い込まれちゃうわけよ、スマホに。
いや、新しい、
うん、でも魂を失った肉体のみが残るの、カードの。
うん、捨てれば。
やっぱ魂とね、肉体が一体となってやっぱ一つのね
命。いやいや、もう魂なんて電脳化した方がいいんですから、基本的に。
そうか、
草薙元子もそうしたでしょ、結局。
確かにね、そうはしてたけどさ、やっぱまだなんかね、どこか技術って信用できないんだよね、全てを。
トグサと同じだわ。
とりあえずまあ目だけは電脳化する。
他ほとんど電脳化してないからな、あいつだけ。まあね、この会話はちょっと不毛すぎるんでね、そろそろ。今週はね、この辺ぐらいですかね。
うん、
うん
うん、
じゃあ、
そうだ、エイペックスやろうよ。
いや、いいっすよ、エイペックス。
そう、お互い入れたじゃん、インストールしたじゃん。
しました。
で、チュートリアルまでやったじゃん。
やりました。
その後なんか一回やってみた？
やってないっす。
やるか、戦場に出るか。
怖くてやっぱり、
うん、怖い。
3人って知らん人と組んだ時、うん、やばそう煽りが。
確かに2人でやった時だってあと1人知らない人来るわけでしょ。
うん、そうなるっすね。
いやー怖いな。
なんかでも
めっちゃボイチャで煽る
か、2人モードみたいなのもあった気がする。
あ、マジで。
確かですけど、
あんのかな。それだったらそれで、いやでもやるならやっぱ3人のメインのモードでやらないと。
じゃあ誰かもう1人誘ってやりますか。
誘うか。誰か、
誰だろう。
誰だ。
ラム屋敷さんかな。
あ、確かにラム屋敷いいな。なんか
でも
エイペックス顔。
実際ラム屋敷さんはねバロラントとかやってるらしいですからね。
あ、そうね。
そうそう、
バロラントやってるならもう
そう
お手の物でしょう。エイペックス
できるはず。これ本当に普通の会話だな、うんラジオナイズされてない会話が急に出てきてびっくりしちゃった。
そう、いいいい会話、
会話だけど、いや本当になんか業務連絡とか後でエイペックスしようよっていう会話だったんでびっくりしちゃった
じゃあ後でね、
はい、後でよろしくお願いします、はいはい、じゃあ今週は
この辺
で、
はい、
さよなら。
さよなら。I'm not done yet.